仕事を辞めたいときに聞くラジオ。この番組は働き方、転職、副業に関することをお話しする番組です。あなたの仕事の役に立つヒントになるような情報が見つかるかもしれません。
こんにちは、サラリーマンブロガーの宮田です。
国家資格キャリアコンサルタントの浅見です。
さあ始まりました。
はい、よろしくお願いします
よろしくお願いします。
緊張する。
緊張しますねまあ、お互いにポッドキャスト番組、はい、僕はあのコンビニエンスなチキンたち切れない長電話という番組をしてて、
はい、
浅見さんは、
あ、私はサッカイワというインタビュー番組を配信しています。
はい、割と二人ともね、
はい、
長めに番組やってるんですけど、やっぱり新番組緊張しますね。
めっちゃ緊張しますね。なんかこうね、うん、緊張して何も言えないコメントが出てこないみたいな。
まあまあまあ、はい、でもそういう2人ですけども、まあ少しでもなんか皆さんのお役に立つような情報が発信できたらなと。
そうですね、
はい、
はい、
思いながらこんな番組を始めてみました。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でも早速なんですけども、いいですか、
はい、はい、
この第1回目のトークテーマについて話していきたいと思います。
はい、
この番組らしく、
うん、
仕事を辞めようと決めて実際に行動したことについて語りましょう。
はい、辞めたいと思って行動したこと。
はい、
皆さんって辞めたいと思ったことあるんですか？
僕ですか？
うん、
僕は1回、まあ、1回だけなんですけど転職しました。
うん、うん、
うん、うん、っていうのが転勤した先で、
うん、
ですね、あのパワハラを受けまして、なんと1日で辞めようと。
ひどい、ひどいですね。それは相当だったんですね。
すごくないですか？
辞めたのはもうちょっと後だけど、辞めようと思ったのがもう当日っていう感じ。
そうですね、一回あのなんだっけ、転勤先に出張みたいな形で2日間そのなんか顔つなぎみたいなやつで行って、うん、
はいはい、
1日目にパワハラを受けて、あ、もうやめると思って2日目はもうなんとなく適当に過ごして、うん、でその新しい転勤先から今の家に帰ってきた時に、うん、すぐ会社にあのやめますって言って
うわー、それはすごい決断でしたね。
すごいですよね。
ね、辞めることに怖くはなかったんですか？
う
ん、
いや、これね、正直言うとむちゃくちゃ怖くて、
あ、
はい、っていうのがあの結婚をですね、
はい、
決意した時に転勤が決まって、
うん、
辞めるってなったので、
あ、
はい、マジ大丈夫かっていうのその金銭的に
ですよね、
うんうん、
でもそれすらもう辞めたいと思わせるほどのパワハラだったっていうことですよね。
まあまあまあ、そうですね、いや、まあ今思えばそうですね
ねえ、本当ですよね、うん、
うん、うん、やっぱね、辞めるときは本当にその1日目のその顔つなぎの仕事が終わってホテルに帰って、うん、あ、どうしようと思って悩むわけですよ。
うん、うん、うん、
でも本当に一睡もできなくて、
うん、
あの、もう今でも思い出しますね、あのホテルのビジネスホテルのベッドの上で、うん、悶々としながらやめようかなみたいな、
あ、
でも大丈夫かなとかっていう悩みがあったんですけど、
うん、
まあまあ、そのちょっと都合よくですね、
うん、
あの妻のおばあちゃんが会長をしている会社に、
うん、うん、うん、
前々からちょっと来ないかっていうような話をもらってたので、
はい、
ああそっかと思いながら、もう甘えちゃおっかなみたいな、
うん、あ、本当は甘えたくなかった。
そうですね、本当はやっぱね、九州男児のね、あの違うありますので、
なんか、うん、うん、うん、
うん、あとちょっとそのまあまあ、今は言えば本当失礼な話なんですけども、
うん、
そのおばあちゃんがやってる会社っていうの、業種っていうのが、
うん、
あまりその年収が高くないっていうイメージの会社だったんですよ。
うん、うん、
うん、うん、でその当時働いてた会社は、
うん、
あの自分がその新卒採用された時のなんかそのリクナビで、まあ、一番給料が良かったところっていうような感じで入ってたのでこれイメージで本当世間知らずの子供のイメージ、
はい、
子供というか、うん、新卒、3年目ぐらいの本当何も知らない子の、
うん、
感覚だったんですけど、
うん
うん、でもあ絶対給料下がるなって思いながらも、
うん、
あでも辞めたいから辞めようかなと思って、
うん、
その妻のおばあちゃ
ん
の会長のところに、
うん
うん、入らせてくださいっていうような話をすぐしに来ました。
うん、それって新しいスキル身につけなきゃいけないとかそういうのってあったんですか？
あ、そうですね。いや、そこはですね、まあ、同じ営業職で、
うんうん、
業種は違うんですけども、
あ、じゃあ、うん、同じような営業で転職できたってことなんですね。
そうですね、はいはいはい、
うん、
でした。
うーん、怖かったですね。かなりのめ
ちゃくちゃ怖かった
ね。え、すごい決断でしたね。
うん、何より給料が下がるのが怖いなと思ってて。
ああ、それはやっぱ家族養うからとか。
そう
ですよね。九州男児としてはね、みたいな、なんか思いもあるし。そうそうそう、
なんかね。
なんかね。
なんかね、そんな感じでしたね。
あ、でもやっぱり家族守ったり安定している方が大事だなと思って決意できたっていう感じですか？
うん、で、もういやもうここは交渉だなと思って、
うん、
その会長に、まあ、僕給料今もらってるの安くないんですって言って、
うん
うん、もうここはもうどうせ年収下がるのはもう分かってるけども、もう今の給料見せてこれと同額、まあ、あとはちょっと減るぐらいで抑えてくれっていうのをお願いをしようと思って、
うんうん、
そのお話をしに行ったにもかかわらず僕給料明細を持って行ったんですよ、その時の会社の、
うん、
うん、で、こういろんな話をした後に最後にもう営業マンとして俺は交渉だと思って、おばあちゃんに向かって、あのすいませんっつって、
はい、
僕今結構給料もらってるんです正直って言って、
うん、
で生活水準下げたくもないし、あの、うん、それだけ頑張れる力があるから、
うんうん、
これより下げないでくださいって言って今日は給料明細持ってきましたって言って、
うん、
言ったら、まあ、そのおばあちゃんの顔が曇って、
うん、
まあ、実際何言ってんだって話ですよ正直ね。でもほら、九州男児だから
九州男児だから
、うん、って思って、おばあちゃんに机にバーンって出して、はい、これです見てくださいって言って、
うん、
でおばあちゃんがそんなに高いのねって言いながら、
うんうん
うん、僕の給料明細見て、
うん、
たったこんだけしかもらってないのねって言われて
かわいそうにみたいな
もううちで働きなさいって言われて
よかったですね、いいところに拾ってもらえて、
はいはい、
という
わけで、あの年収アップして転職できました、
うん、わーすごい幸せというか、なんか運が良かったみたいな感じに近いんですかね。
そう、まあ、そうですよね、
ご縁があったというか、たまたまというか、
たまたま
ね、で同じ営業っていう感じで、なんかこうね、横にこうスライドして転職したみたいな感じですよね。
そうなんです。
うーん、
よかったです。
うーん、本当ですね、
はい、
うん、
じゃあ僕はこんな感じで、あさみさんはどんな感じで？
私ですか。私が最初に転職30歳の時だったんですよね。
はいはい。
で私はその時お付き合いしてた彼が病気で亡くなってしまって、
はいはい、
なんだろう、自分で稼いでかなきゃみたいな、一人で生きてかなきゃどうにもならないみたいな感じで、で田舎もね、実家があるんだけど、なんであんな子帰ってきたのかしらねとか、
はいはいはいはい、
田舎なのでそういうなんか噂がね立つのすごい嫌だったんですよね、
はいはいはいはい、
だから私東京に残って一人で頑張っていくんだみたいなこと思って、転職をそのなんていうのかな、やっぱお給料そこそこもらわないと一人で生きていけないと思って、うんうん、
ああなるほどね、
女性で長く働けるってなんだろうっていろいろ調べたら、もともと事務のすごい簡単なデータ入力とかそういうのやってたので、
はい、
それをちょっとこうプラスアルファ知識を入れてやれる経理だなって思ったんですよね。で簿記とか、
うんうん、
試験、あ検定を取って、
おお、すごい。え、その30歳から取ったんですか。
そうです、そうです。
すごい。
もう本当生きていかなきゃっていうなんか必死さというかですね、うんうん、もう路頭に迷ってたというか、もうこれしかないみたいなこと思っちゃってたんですよね、うん
うん、しかもそれね、ごめんなさい、もうほじくり返すようですけども、なんかその辛い思いをされた中でのそういうことだったんですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。そうそう。でもやっぱね、生きていかなきゃしょうがないし、やっぱ実家帰ってそうやって変な噂とか立ったり、両親に迷惑かけたくないしとか、うん、やっぱり一人で生きていかなきゃみたいなこと、なんかこうその時はそういうふうに思い込んじゃってたんですよね。
はいはいはい。
で、そうなんですよね。だから未経験で経理でも食べてきたいから絶対正社員って思ってたんです。多分人材紹介とかそういう関係者の方聞いたら、は、何言ってんのみたいなくらいすごい無茶な話だったんですけど、だからそのやっぱり人材紹介会社とかいろいろ登録して仕事を探しましたけど、うんうん、やっぱり最初にそんなジムで正社員なんてそもそも枠がありませんとか、
なるほどね、
派遣ならありますとか、
はいはいはい、
なんか本当にすぐ追い返されるみたいな感じの、なんか出直してこいみたいな感じで、営業ならありますよみたいなのとかね、いろんなそういうので全然転職活動うまくいかなくて、でいろいろ見てたら地域密着型とか、あとは業種に特化した派遣会社とかがあるのを知ったんですよね。
はいはい。
だから経理専門とか経理が得意な人材紹介の会社があるっていうのを知って、そこにも行ったんですけど、やっぱり簿記持ってても未経験で30歳でしょみたいな感じで、全然相手にしてもらえなかったんですね、
うん、あ、そうなんですね。
まあ、私の場合はそうでしたね。で、私目指してるの正社員だったので、はいはい、そこもね行けなかったんだけど、
なるほどね。
で出会ったのが、地域密着型の経理に特化した人材紹介会社というのがあって、
はい、
その会社っていうのが税理士法人さんなのかな、その会社がグループ会社でやってるんだったかな、なんかね人材紹介会社をやってる会社だったんですね、うん、だからその税理士法人さんの持ってるクライアントさんに経理スタッフを送り込むみたいな感じの会社だったんです。
あ、なるほどね。はいはいはいはいはい。
なのでその人材紹介の営業さんもクライアントさんとのすごいこうコネクションが強いというかですね、
うんうんうん、
なので、で地域密着型っていうこともあって、はい、あんまり大手さんが持ってない結構優良中小企業、もう零細企業っていうのかな、すごいちっちゃい会社もあったんですね、うんうん、そういう求人に普通には出てないような。
はいはいはい。
で私全然お給料少なくてもいいから、正社員っていうものに就きたい、安定したいって思ってたんですよ。でその営業さんにお話しして、絶対そういうところで働きたいですって言って、うんうん、探してもらって、その営業さんがすごく頑張ってくださって、
はいはい、
無事に正社員で経理っていうのに着くことができたんですよね。
すごい。
で、派遣もいくつか内定をもらったんですよね、うん
うん、はいはい、
別の会社で登録してた、派遣会社で登録してたところからもいくつか内定はもらえたんですけど、派遣っていう働き方だったので、うんうん、ただその会社っていうのは結構有名な大きな会社からの内定だったんですよね、
はいはい、
でもやる内容としてはすごく簡単なことだったりとか、うん、なんかこう期間が決まっていたりとか、そういう仕事しかもらえなかったので、やっぱり私そういう、ね、どこどこで働いてるっていうステータスよりも何ができる人なのかっていうのを大事にしたかったんですよね、
はいはい、
だからちっちゃい会社で一人経理って言って、なんかもう本当にその20人ぐらいの会社に経理スタッフが1人みたいな感じのところに私入れてもらえたので、あ、全部できるって思ったんですよね。
お
ー、ちっちゃい会社のこと全部私できるようになったら次の転職考えた時に絶対強いよねって思って、
はいはい、
どこの会社で働くかっていうよりも何をできる人になりたいのかっていうのを優先したいって思って、ものすごいお給料低かったんですけど、
はいはい、
そっちに 決めたんですよね。
なるほどね、すごい。
そうなんです。あ、本当にその営業さん当時ね、でも本当すごい若い方だったんですよね。ものすごい頑張ってくださって、
うんうん、
なんか入社にあたってのテストとかねあったんですけども、うんうん、すごい出来が悪くてですね、私この方はちょっととか言われてたらしいんですけど、
はいはいはい、なんすか、あの ASP、SPI です
か。そうそうそう、そんな感じのやつです。ものすごい出来なくて、
一緒僕も一緒。
わあ、本当ですか。
僕もあの就職活動してる時に、うんうん、あの最終面接で、うん、あの宮田さんちょっと SPI の点数足りなかったんですけど、
うわ一緒一緒そうなんですよ。でそれやったことなかったので、もともと就職活動とかあのそんなにちゃんとやった経験がなかったんですよね。一般的な、なんていうのかな、うんうんうん、いわゆる就活みたいなのやらずに就職したりしてきたので、最初の就職がね、うんうん、なので全然やったことなくて、簿記の勉強頑張ったけど何 SPI とかあるのみたいな感じでわあやばいやばいみたいな。でもそれがダメだったんだけど、その営業さんがすごくあの鈴木さん絶対頑張れる方なんでみたいな感じで、
へー、
押してくれて、
うんうんうん、
無理やりねじ込んでもらえて今があるっていう感じなんですよね。
へー、すごい、
本当に感謝しかないですね。
すごいですね。いいエージェントさんっていうんですか、それは。
あ、そうですね、そうです。間に入ってくださって交渉してくれたりとかしたので、本当にすごく素敵な方と出会いましたね。
いやー、なんかいい話ですね、浅見さん。
いや本当に良かったです。で私はその後もう一回転職してるんですけど、
はいはい、
それはたまたま友達が、あ、そうですね、なんか1年そこの会社で無理やり入れてもらった会社で働いた後に、ちょっとなんか全部できるぞって思ってたんですけど、やっぱり未経験っていうのもあったんですかね。社長も全部任せるのはやっぱりちょっと怖いみたいな感じで、
はい、
思ってたよりも任せてもらえなかったって、まあ、私の力不足もあるんですけど、ちょっとこれじゃあ成長できないかなとか思い始めてたのが1年ぐらい経った頃で、うんうんうん、たまたま友達からなんか友達の友達ってちょっとなんか遠い感じなんですけど、はいはいはい、そのお父さんが税理士さんなので、うん、その会社で空きが出たからどうみたいな声をかけてもらって、
へ
でそっちに移ったっていうのがあって、
うんうんうん、
なので本当にそれも普通に転職活動をやった時、最初にやった時みたいに、いろんなまた派遣会社だったり人材紹介だったり、うんうん、いろんなところに転職活動をしてましたけど、でも結局最終的に決めたのは友達のお父さんがやってる会社どうって言われたそのメールにあ、やるやるって言って行ったっていうのが2回目の転職で、今もそこで働いてます。
あれですか、正社員なんですか。
あ、そうですそうです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。ただやっぱり1年間その1人で20人ぐらいの会社の経理やってたという経験をちゃんと評価してくれて、あ、そういうことやってる方ならうちでも多分できると思うからって言って取ってもらえたんですよね。
なるほどね。
だからやっぱり大手さんで働くとかね、憧れだけでそういうとこ行かなくてよかったなというのは思いましたね。
へえ。
で今もその会社で働いているので、私の転職はそれで終わりっていう感じですね、うんうん、今のところ。
なるほど、
うん、
いやなんか結構あれですね、お互い似たような感じ。やめ
そう
ね、
ね
決意したらなんかちょっと一踏ん張りしちゃう、
一踏ん張りしちゃう、うん、でもなんかお互いにラッキーというか人のご縁でどうにかなってる感じがありますよね。ありがたいとか。
ちょっと待って、これ第1回目なのに全くその、うん、まあ、人のご縁ですみたいな感じで終わっちゃいます。
本当。でもね、私大学出てないんですよ、
うんうんうん、
なので普通に就職活動するとものすごく弱いんですよね、
うんうん、
だからまともな、なんか正攻法というかそういうので戦っても 勝ち目がないというところがあって、
はいはいはいはい、
やっぱりなんかこう戦い方をですね、うんうん、ちょっと別のところにずらして考えるっていうのはやらなきゃいけないなと思いながら生きてるんですけどね。
すごいなんか学びになることを教えてもらいましたね
成功譜で戦っても無理っていう
なるほど素晴らしい
弱者の戦い方というかですね、弱い者なりの戦い方ってあるなみたいな。
いや勉強になりますね、ありがとうございます。
はい、よかった、学び
なんとかなるんですよねやっぱりね
でもやっぱり努力とかされてたんじゃないですか、うんうん、何かしら、
いや僕はそこまでね、
あそうなんだ、
なかったですけど、ただ、決意するときはやっぱりもうなんていうのかな、恥ずかしいとかそういうの全部なしで、
うん、
もうそんなね失礼だとかなしで、もうとにかく大事なものは何なんだっていうので、
あ、
うんうん、給料明細見せてドンみたいなねまあ逆に恥ずかしい目にあったんですけどそれがでもまあそこのなんか頑張るところはなりふり構わず頑張っていくみたいな、なんかそういうところはやっぱ浅見さんと一緒みたいな感じかな、
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ今日はそういうことで、弱者には弱者なりの戦い方があるし、ここぞという時はもうちょっとなりふり構わず頑張れる力っていうのがなんかいい方に自分を導いてくれるというようなおまとめで、はい、嬉しかったでしょうか
はい
、はい、では、第1回目の仕事を辞めたいときに聞くラジオ、
はい、
終わりたいと思います。
はい、
はい、最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。